티모시 원투쓰 땡!
この時間は大熊本証券藤井の唐揚げ菊陽町吉本小児科の提供でお送りします。さあ、毎週金曜日のこの時間は熊本ボルターズを応援しています週刊ボルターズの時間ということで、キムカさんとは初めて一緒にこのコーナー、
ね、けどもうアッキーとしてはね、もってこいの
楽しくて仕方ない時間ですね。
そうだろうね、まあ、最近のボルターズの好調ぶりというのはね、はい、新聞やニュースなどでも見ておりますが、はい、それを目の当たりにしているアッキーが、
そうなんですよ、
どんな好調っぷりなのかっていうところ
お伝えしていきたいと思います、はい。先週まで8勝5敗で西地区3位に位置していた中、うん、先週はホームでの試合でした、うんうん、中地区首位の群馬クレインサンダーズと対戦したんですね、うんうん、でこの試合は今季唯一の水俣市立総合体育館での開催だったんでした、ね、まあ、去年からその水俣での試合というのが始まったんですけども、うん、まだ水俣では負けたことがないという、
すごい、
まあ、縁起のいい場所での試合だったわけなんですよ、
はいはい、
でただですね、現在ボルターズでは初、そして B2 で唯一日本代表候補に選ばれております中西亮太選手、うん、まあ、現在ワールドカップアジア地区予選に向けての合宿などにも参加しているんですが、はい、その中西亮太選手が、まあ、コンディション不足というため、うん、欠場する中での、まあ、柱を欠く中での試合だったんですね。
ボルターズはその中西選手がいないと、はい、やっぱりちょっと不安な部分っていうのはあるんですか？
そうですね、やっぱり中西選手身長2メーターある選手なんですけども、そのゴール下をこうインサイドをしっかり仕事をしてくれる
タイプだからね。
そうなんです、 B2 で中西選手止められる日本人はいないので、やっぱそこでどんどん
そうだね、
チームとして展開していくような柱なんですけども、
中西選手が出られなかったんだ、
はい、どうなるかという、まあ、心配な中でもあったんですが、うん、まずは10日金曜日の試合です。前半ボルターズがですね、スリーポイントシュート、うん、こちらが高確率で入っていくんですね、うん、ただまあ点差をこう一気に広げるということはできず、5点リードで試合を折り返します。
スリーポイントシュートって、最初のシュートがスリーポイントじゃなかったっけ、この間の試合。そんなことなかった、なんか、
あ、そうですそうです、ポコンと古野選手が決めました、
いきなりスリーポイントからみたいな、
そうなんです、気持ちいいんですよね、あ、今日いけるんじゃないかっていうような空気になりますもんね、うん、で後半は今度はですね、ディフェンスからリズムを作ってボールをどんどん回して得点をどんどん重ねていきます、うん、で得点能力が高いスコアラーのウッドベリー選手がこの日26得点の大活躍するんですね、
すごいね、う
ん、でその他まあ出場した11人全員が得点をしまして、うん、この試合 B リーグになってでチーム史上最多得点の98得点を挙げました、はい、98対78でまず1試合目は快勝となっております。
100点ゲームなんていうのはちょっと得意なゲームになってるみたいなんですけど、はい、98点までいったんだ。
そうなんです、あと2点できればね、
惜しかったところ、勝ったんだ
よね、勝ったんだよ、よくは言っちゃいけません、はい、はい、で翌日11日土曜日の試合は、はい、今度はですね、前日とは変わってなかなか今度はシュートが入らず、うん、点が取れないというような展開になるんです。
これ不思議、バスケットボールってその2日間連チャンでやることが多いじゃないですか、はい、うんうん、でそんな中対戦相手も変わらないんですよ、はい、強いて変わるって言ったら時間帯ぐらいなもんで、うんうん、なんでね、そこまで変わるのかなと
思います、
思うけど違うんだよね、
変わるんですよね、
まあ、そこは面白いところなんでしょうけど、
はい、1日目大勝で勝ったのに2日目逆に負けちゃうというような試合もあったりもするんですけども、うん、なかなかこの日は点が取れないという展開で、うん、前半は29対30、1点リードされる形で前半を終えます、
はい、
ただ後半古野匠選手の積極的なプレーで一気に逆転をしまして、 でその後詰め寄られる場面もあったんですが、なんとか粘り強く守って67対64、わずか3点差での勝利となりました。
いやけどこういう勝ち方ができるのはやっぱり強いんですよ、ボルターズ、なかなかいい実力持ってるんでしょうね。
そうなんです、 これで通算が2桁いきました。10勝7敗で現在7連勝中。
10勝5敗じゃないと。
10勝5敗ですね。10勝5敗よね。失礼しました。5敗、うん、7連勝中で西地区3位をキープしています、うん、まあ、水俣負けなし、そして今季ホームでも負けなしという記録を作っております。
盛り上がるよ ね、
ね。試合を終えての安田隆之ヘッドコーチのコメントです。
最近得点の取れるようなチームにもなってきましたし、またウッドベリー選手のやっぱり使い方っていうところがコートの中の選手たちかの中でもそうですし、ウッドベリー選手自体もそうですし、この僕がやりたいバスケットの中でどういうふうに生きていくのか、僕は逆にどういうふうに彼を生かしていくのかっていうところがゲームをやるたびにハマってきてますし、また中西選手が代表に行ったことによってウッドベリー選手のポジションも広がっていってますし、また中西が代表合宿からこうチームにしっかり合流できる時になったら、またより攻撃力のあるバランスのいいチームになるんじゃないかなっていうふうに思っています。
続いて2日間ともに2桁得点の活躍を見せたポイントガード古野拓実選手のコメントです。
まあそうですね、去年とは全然違った勝ち方をしているのはもう間違いないと思うんで、やっぱ去年勝てなかったのはそこの得点の部分で、その代わりしっかり点差を守れてたと思うんで、去年は、まあ、去年の良さもしっかり持ちつつ今年の強さもしっかり持っていければしっかり上を狙えるチームになるかなと思います。まあ前負けた時に少し話あったんですけど、やっぱ中西さんが疲れてて中西さんを謝る状況に陥ってしまったチーム全体が悪いっていう反省もあったんで、まあ、そういった部分で中西さんがいなくても中西さんが帰ってきても強いチームでいうことはしっかり意識してやっていきたいなと思います。
という、まあ、中西選手がいない中でもあったんですけども、うん、それでもこの大量得点で勝った、そして厳しい試合を勝てたというので、うん、またチームにとっても自信につながった2試合になったんじゃないかなというふうに思いますね。
間違いないと思いますよ、う
ん
う
ん、さあそんな中次の試合は今度はアウェーでの試合です、はい、明日18日土曜日、そして19日日曜日、中地区首位の茨城ロボッツと対戦することになります。
茨城ロボッツってこの間熊本で試合しませんでしたか。
そうなんです、ホーム開幕戦がその茨城ロボッツとの対戦だったんですよ ね、 また再び今度はアウェーで戦うということになります。で熊本ホームで行った時は2連勝したんですよね。
確か元ロアスじゃないや
ボルターズに
熊本ボルターズにいた選手とかもなんか茨城にマニラ
選手もいてい
らっしゃいましたよね。
そうですそうです、
はいはいはい、
キャプテンを務めてるんですが、そのチームと今度はアウェーで対戦するということになっております。ぜひここでまた勝って勢いをつけて帰ってきてほしいなというところですね、
は
い、
あと天皇杯あるでしょ
う。そうなんです、この試合アウェーの次の週11月25土曜日26日に天皇杯全日本バスケットボール選手権大会の第3ラウンドが熊本で開催されるんですね、はい、ボルターズも出場します、
はい、
25日土曜日 B1 の中地区首位の強豪チーム、うん、シーホース三河と対戦するということになっております、うん、その他広島対北海道の試合、それから皇后杯ということで、まあ、女子の試合、うん、鶴屋百貨店も出場するということになっておりますの で、
です
ね、うん、ぜひ皆さんこの
応援だ、
はい、うん、天皇杯の応援もお願いします。で次のリーグ戦のホーム戦はというと、はい、12月2日土曜日3日日曜日、西地区現在首位のライジングゼファー福岡と対戦するということになります。
九州対決ですよ。
そうなんです、ここは絶対負けられない試合となりますので、うん、ぜひ皆さん応援に駆けつけていただければというところで、
はい、
今日はですね番組からチケットプレゼントがあります。
何ですか。
その12月2日土曜日3日日曜日に熊本県立総合体育館で行われる福岡戦、うん、1回自由席観戦チケットを土日両日ペアで2組ずつプレゼントします、
はい、
いずれかの希望日とお名前住所年齢電話番号を書いてお寄せください。メールファックスそれからおはがきでお待ちしています、
はい、
締め切りは20日月曜日までとなっております。皆さんからのたくさんのご応募お待ちしております、
はい、
以上今週の週刊ボルターズでした。週刊ボルターズ、 この時間は大熊本証券、藤井の唐揚げ、菊陽町吉本小児科の提供でお送りしました。